下から目線のハリウッド。
よーい。
こんにちは、久保田裕也です。この番組は映画好きというほど映画を見ていない映画好きヒラルキの下の方にいる久保田裕也と、映画制作の現場を一番下っ端としてキャリアを始めた下から目線を持つ三谷兼平さんで、映画業界のいろんな裏側を話していく番組です。
こんにちは、こんばんは、三谷兼平です。どうぞよろしくお願い申し上げます。
はい、よろしくね、はい、
というわけでですね、ちょっとね、まず久保田さんの機嫌が良くなったなっていうところがまずちょっと特筆すべきポイントかなっていうのがありまして、良かったなと、この収録を通じてね、
この合間に一本ね、うん、面白いコントを見たんです。みんなで
面白いコントを見ました。
それで元気になった、
はい、そうです
ね、紹介ありがとう。
そうですね、いや、ありがとうございます。ラーメンズのねコントでございましたけれども、
そう、
はい、これがですね、なぜラーメンズを見たかというところになっていくんですけれども、はい、そこはですね、この後の話へなんとなくつながりをさせていただければと思うんですが、ラーメンズのネタにもねあるんですけど、うん、口に出して言いたい言葉ってありますよね、いろいろね、
あります。
うん、例えばなんかパッとこれ気持ちいいよねみたいな言葉ってあります？
相撲。
もうちょっと長めの言葉だとなんかあります？
バンダレーシューバ。
バンダレーシューバ確かに気持ちいい。確かにすごい気持ちいいですね。なんか僕はね、よくね、引用よくされるんですけど、歴史の言葉とかでね、結構なんかいい言葉っていうのがあったりして、墾田永年私財法とかね。
さっきあった、
そう、墾田永年私財法とか、あとはですね、近中並びに公家諸法度とかですね、すごい気持ちよかったりしますよねっていうのがあるんですけれども、はい、あとはちょっと科学だと過酸化水素水とかね、そう、あります。
二酸化マンガン。
二酸化マンガンいいですね。確かに。二酸化マンガンいいですね。うん、そう。何なんでしょうね、この響きが面白いっていうね、話があちこちで。東海道中膝栗毛とかね。
好きだったね。
いやいいですよね。十返舎一句ですね。はい。とかね、双葉亭指名とかね。くたばって指名って言われたところから、ね、って言われたとかね、はい、ありますけれども。
ラーメン二郎。野猿街道
二号店みたいな、ね、
二号店
ありますね。そう、うん、そういうね、語感がいい言葉っていうのはいっぱいあるんですけれども、実は下張りでもですね、語感がいいよねって言って紹介した映画監督がいらっしゃいますっていうこのつながり方のまた、はい、ね、微妙なところあるかもしれないですけれども、ドゥニ・ヴィルヌーヴです。
カナダのね。
カナダの。
キャナダの。あれ、めちゃめちゃ激推ししてた映画の、ね。
あ、そうです、そうです、そうです。ちょっと前にね、
情熱のね。
あ、そう、灼熱の魂っていうね。いや、情熱、いや、情熱も当然絡んできますけれども。
すげえ中年の覚え方だな、ほんと。
あ、ほら、
がっかりするような。
あの情年のほら、なんとかみたいなね。
俺、昨日さ、内定者とさ、会食だったのよ。
ああ、はいはい。楽しそう、う
ん、思わず自分で何の気なしに、
うん、
口から出た言葉にドン引きして、
はいはいはい、う
ん、で会社の人も来てたんだけど何人か、
はい、
同じタイミングで俺を見て、うん、うわって思ったっていう
それは何をおっしゃったんですか？聞いてよければ。
ああ、最近の子は何見てるのっていう。もうさ、
やばい。
もう、
それはやばい。
確定じゃん、もう。
確定ですね、これはね。
わって、今自分で、だから最近の子は何見てんの？わ
っ。あって思うわけよ、ね。
ってなって、質問されたその内定者は、うん、えってなって、わってなんすかっていう。いや、自分の口から出た言葉
に
引いてしまったって。
確かに。思わず。それはね。ありますよね。ああ、ポケモンって面白いよね。ほら、ピカドンみたいなね。
そうだ
ね。みたいな。
ピカドンってみたいな。
ひどい話ですけど、ね。
怖いですよ。
ええ、本当にね。
だからね、灼熱の、なんだっけ。
そう、灼熱の魂、ね。
灼熱の魂、ね。
そうっていう映画があったりして、これまたね、非常にいいんですけど、このデュニ・ヴィルヌーヴ監督の、新しい作品でも実は出るんですよ。
な
んです
か？
ので、それがデューンパート2でございますね。
おー！
そう。
村上昌司さん主演の。
そう。そう、デューンってやつね。
ダン！ダン！
そう。それ、あの、デューン砂の惑星パート2っていうのが、日本だと3月15日公開。まあ、2週間後ですね。この番、あの、この回がね、放送
する
2週間後ですけれども、アメリカだと3月1日っていうので、まあ、
このもう出る、
リリースされる今日
ですね。出るタイプ、
出てるんですけれども。うん、
今日だね。
そう。ちょっとその準備としてですね、あの、以前、あの、クエンティン・タランティーノの何がいいのっていう、あの、監督を解説するシリーズがあったんですけど、
はいはいはい、
あの、クボタ・ティーノさんがゲストとして出てきたやつですね、ありましたけれども。もう、
だいぶ昔な気がするね。いつあれ、ね、
あれでも、まだそんなに回数はめっちゃ経ってないですね。4、5回前ぐらい
か。4、5回前です、うん。結構、じゃあ、今回は来るんですか？タランティーノに
来る。そうですね。クボヌーヴですか来るとすれば。
いや、そんな人知らない
です。知らないですかね。
ドゥニ・ヴィルヌーヴ本人。
ヴィルヌーヴ本人がね、来るかもしれないですね。そう。っていうので、あの、ドゥニ・ヴィルヌーヴの何がすごいっていうところをね、ちょっと、あの、掘り下げていけたらなというふうに思ってます。
はい、というわけで行ってみましょう。下から目線のハリウッドスタートです。はい、というわけで、はい、今回はドゥニ・ヴィルヌーヴ監督、
はい、口に出して読みたいドゥニ・ヴィルヌーヴということでですね、はい、あのドゥニ・ヴィルヌーヴ監督の、まあ、その素晴らしさ、まあ言っちゃえば素晴らしいんですよ、ドゥニ・ヴィルヌーヴは。
あ、そう。
そう、もうあのだからちょっとあのバイアスかかってます。何がすごいのじゃなくて、いやもうすごいんです。
三谷氏がもう本当ただ、うん、ただ好きだっていう。
いや、まあそれもあるんですけれど、私は好きです。で、
私は好きです。あ
の、ドゥニ・ヴィルヌーヴが好きな人は多分一定数いて、よってドゥニ・ヴィルヌーヴは素晴らしいみたいな、多分、うん、そう、あの、理屈になるんですけれども、まあ、まずちょっと基本情報をちょっと押さえていきますと、はい、ですね、ドゥニ・ヴィルヌーヴというのはですね、カナダの映画監督、脚本家、うん、1967年10月3日生まれということで、56歳ですね、現在。
もうちょっと若いと思ってた。
そうですね、ただまあ結構キャリアはあるということで、うん、そうなんです。で、まあ、若い時に、まあ、その、ケベック州ですね。フランス語を話す地域。
フランス語圏ですね。
そう。
はい。カナダの。
生まれ育ちまして、まあ、ケベック大学。
はい。
モントリオール校で映画について学んで、みたいなところで。まあ、その時からですね、まあ、すでに映画を作ることっていうのは、まあ、志していろいろやっていて、キャリアの初期にはですね、ラジオカナダの、若者向け映画コンペで、賞を取ったりとかしてると。で、まあ、その後、紆余曲折あって、今や、クリストファー・ノーラン監督と並んで、今、ハリウッドで最も注目されている映画監督の一人と言われていると。で、彼を形容する言葉として、まあ、天才ですとか、異次元の天才とかですね、言われたりしているという監督なんですよ。異次元のと言ったら何ですか？
異次元の、うん、少子化対策。
少子化対策ですよね。そうですよね。でも、異次元のってつくのは、もう、その岸田総理か、まあ、ドゥニ・ヴィルヌーヴかっていうね、ぐらいの、すごい人なんですよ。
それ不名誉じゃない？
いや、不名誉かな。うん、そうかな。確かに、今は異次元のって言ったら、ちょっといじってるみたいな。
ってことは、そう、そう、お前いじってんだ。
なるほどね。
異次元の天才ってめちゃめちゃ、ダクソ監督じゃねえかっていう。
違います。これは本来の意味での異次元ということなんだ
けど。なんだ異次元の少子化対策って。
ね、本当ですよね。なので、そう。だから本当にね、いや、この人マジで天才なんですよっていうことで。
はい。
まあ、どういうところが天才かっていうのはね、まあ、なんて言ったらいいんでしょうね。
顔
はね、割と普通です。
普通。
ヒゲ面のね、おっちゃんなんですけれども、彼の、いや、ぶっちゃけね、作る映画がことごとくすごくよくできてるっていうのは、まあ、要は、一言で言ってしまうとそういうことになるんですけれども、特にですね、アメリカで映画を作り始めてからの作品群がですね、もう軒並み、まあ、客観的な評価指標で言うと、IMDB っていうね、インターネットムービーデータベースっていうのがあって、はい、まあ、割と、映画の良し悪しを判断するには、まあ、いい指標になってるんですけれども、まあ、軒並み、8点台とかが非常に多いような監督なんですよ。うんうん、そう。で、一人の監督で、その連続して8点台が出たりとか、まあ、その平均しても、もう7点台後半みたいになるような監督って、まあ、いないんですよね、基本的には。そう。っていうところで、まあ、そのアベレージのまず高さっていうのはあるし、やっぱ一個一個の映画ですね、なんていうのかな。ちょっと重たい作品もあったりするんですけれども、
確かに。
その、見た後の、気持ち良さみたいな部分とか、 なんかその、あ、いい映画見たなっていう感覚になる。これすごい主観的な意見ですけれども、うん、が、やっぱり、あった時にちょっとその後味が素晴らしいなっていうところがありましてですね。うん。あの、これまで作ってきた映画っていうのをちょっと振り返ってみると、やっぱり、今はね、もう、デューンとか、それこそブレードランナーとかね、そういう、うん、まあその超大作、SF 映画のリメイク、っていう形でね、あの、そういう映画を作ってて、それでヒットを飛ばしてるっていう、まあもう稀有な才能なんですけれども、あの、その前からですね、あの、例えば、ボーダーラインって映画だったりですとか、まあ、メッセージって映画で、うん、まあそのハリウッドでも、まあ十分、あの、面白い映画を作って、しかもまあ SF のオリジナルな、まあちょっとまああまりこう知られてないような原作とか、ベースの映画とかでも、ものすごい面白くできるよっていうような監督だったりですとか、あとは、彼がですね、まあ一番評価されるきっかけになった、そしてアメリカで映画を作るきっかけになったですね、まあその灼熱の魂。うん、これが、まあ一番。
灼熱の魂は結構やっぱ重かったっすもんね。
そうですね。重かったですよね。でも、いいか悪いかって言ったらいい映画だったなっていう感じになりません？なんか、見た感触。
あ、だからそのなんていうの、構成がすごかったね。
う
ん、
そうですね、うん。そう。その構成と、あとはですね、その、騙しとでも言いますかね。
はいはい。
その、お客さんを、まあ、誘導するんだけれども、全然、わざと、ちょっとこう、ミスリードするようなことも、うん、あの、場合によっては、そういう道も選択肢として提示したりするような、その、だから、お客さんとして、まあ、その主人公は大きな謎を抱えてたりとかしていて、で、それをこう、あの、探っていくみたいな、
うん、
まあ、ざっくり言うとそういう筋の話が、まあ、多いんですけれども、大きな謎を解こうとする主人公っていうのがいて、うん、でもその主人公が、まあ、ちょっとその道に迷ったりとか、その結論にこう、一直線ではたどり着かない、そこの、あの、一筋縄じゃなさみたいな部分っていうのが、すごく彼の特徴としてあって、その一個一個のその主人公と寄り添う形で、あの、映画の世界に没入していくような、そういう語り口が非常に上手だっていう風に言われてたりするんですよね。
うーん、
それはあのなんとなく、まあ、灼熱の魂はね、あの超あのネタバレしちゃいけない要素がもあるんで、ちょっと何とも言えないんですけれども、でもその旅路っていうのはやっぱものすごくね、あの紆余曲折がありながら、まあ、最後その一致しないものが一致するみたいなものとかねがあったりして、すごく興味深かったと思うんですけども、その辺はそんな感じですかね。
もうね、ほとんど覚えてない。
覚えてないですかね。
だけど、
うん、
今、思い出した、
うん。思い出しました、うん、そう。
ああ、はい、
そう。ああって、そう。
そう。最初のシーンから、うんうんうん、最初のシーンから伏線がもう張られてるん
です。あ、そうですね。そうそうそうそう。
あ、そっか。バシさん見てないのか。見てないか。
バシさんね。いや、バシさん、これね。バシさんね、ドゥニヴィルヌーヴ作品をね、一個も見てないんですって、まだ。
あ、
だからまあこれからね、あの、いっぱい見る楽しみが残ってるというふうに、あの、温かくフォローすればそういうことになるんですけれども、あの、いや、まだまだね、本当にこの監督が素晴らしいっていうのはね、
でもなんかその、
体験していただけるとして。
なんか、あの、ノーラン・ライアンじゃないや。ノーラン・ライアンは伝説的野球選手。クリストファー・ノーラン
だ。そうですね。そうですね。ありますよね。
許してよ。
いやいや、それぐらいはね。
もう41だよ、俺。
いやいや、それはそうです。それはそうです。大丈夫です。
で、
うん、
クリストファー・ノーランだ、
うんうん。
クリストファー・ノーランの作品が好きな人は、
うん、
デニ・ヴィルヌーヴ作品は、
うん、
やや重だけど、
あ、そうね。
やや重だけど、多分好きだと思う、うん。
そうですよね。
その、なんて言うんだろう、こう。うん、でもあれだよね、ノーランより、
うん、
その見る側にいろんなものを委ねないよね。
あ、そうそうそうそうそう。
ある程度その答えは示してくれるよね。
あ、でもね、それで言うと、絶妙な感じで、解釈はちょっと任せますよっていう感じの、うん、話し口ではあると思います。だからその、これってこうなんだよってこうジャッジするっていうよりは、割と、なんていうのかな、オープンエンドってまでいかないけれど、まあ、結構、なんていうのかな、こういう考え方もできるし、こういう考え方もできるよね、その、どの考え方も、ありだよっていう感じの、まあ、提示の仕方ではあると思いますね。
なんか、
うん、
ノーラン作品はさ、
うんうんうん、
いや、マジでわかんないっていう。
あ、そうですね。
っていう。
ノーラン映画はそもそもなんかその仕組みがわからないみたいな。そう、ことか。
てか、これ、俺の頭が悪いのかなっていう。
ね、夢の中に、夢があって、で、時間の流れがみたいなとかね。
で、エンディングでさ、
うん、
インセプションとかもさ、
あ、そうそうそう。
最後さ、こう、なんか確か、ざっはっきりは覚えてないけど、
うん、
まあ、エンディングのシーンがあって、
うん、
で、最後回ってんだよね。
あ、そうそうそうそう、そう。最後コマがね、回ってるっていうのがあってね。う
ん、で、それがまあ一つの、うん、その暗示というか、まあそういうシーンがあるんだけど、
うん、そうですね。
それが、 どうなんだっけこれ。
あ、そうそうそうそう。
って終わんの。
終わる。そう。しかも絶妙なところで終わる
し、ね。絶妙なところで終わるし。
そうそうそうそう。
なんていうのこう、うん、こんな後味残してくるっていう。
あ、そうですね。いや、本当に本当に。
なんか、ドゥニ・ヴィルヌーヴはそこまでほら。
まあ、そうですね。
ある程度ディレクションしてくれるじゃん。
あ、まあまあ確かに、それで言うとそうですね、う
ん。着地点はここでしたね。っていうので。
まあそうですね。
ああ、そういえばっていう。
ああ、まあ確かに確かに。その、描くテーマが割とその、なんていうのかな、まあ曖昧なものとか、うん、不確実なものとか、が結構多いと思うんですけれども、最終的なね、終わり姿として、ね。
メッセージみたいな。
あ、メッセージ見てほしいですね。
いい。良作。
良作です。
なるほど。
良作です。これだからそのメッセージはね、言語学者の方がですね、まあ、その軍と協力して、まあ、地球外生命体ね、謎の地球外生命体が、地球に現れたっていうので、それと意思疎通を図ろうとする中で、まあ、その言語学者の、ま、内面をちょっとこうね、探っていくという感じの話になるんです。これも面白いです。で、ブレードランナーはブレードランナーで非常に面白いので、
ブレードランナー原作あるよね、だって。
これ元のブレードランナーがある
んですよ。あるよね。うん。
で、それこそその元のブレードランナーなんて、もう、超名作で、まあ、金字塔なわけですよね、うん、映画の中でも。だからそれを、続編を作るなんて、そんな冒涜みたいな風に思われてたものを、これを見事にですね、その難題に立ち向かって、まあ、素晴らしい映画を作ったっていうところで、さらに評価されてるんですよね。
これ、三谷氏が考えるベスト作品。
うん。
by、ドゥニ・ビルヌーヴは何
だ？あ、バイ・ドゥニですか？
バイ・ドゥニ。
ドゥニ。もうなんか友達みたいな感じになっちゃいますけれども。いや、でもね、受けた衝撃で言うと、やっぱでも灼熱の魂、まあ、まだ超えてきてはないのかな。どうなんだろうな。どれもいいなって感じなんですけれども。
2010年だよ。
いや、2010年。灼熱の魂。ね、そう、13年、14年。
あんだけ色褪せないってすごいね。
まあ、そうですね。
そう。
うん。
それはすごいね。
いや、そうそうそう。
2010年の映画、とまでは思わないな。
まあ、そうですよね。そう。時間超えても多分楽しめる部分っていうのは十分あるし、いやー、やっぱりなんていうのかな。だからその映画作家としての、本当に、あらゆる必要な要素っていうのは多分備わっていて、本当もう万能な感じが非常にするね。
何が必要なんですか？映画監督に必要な要素って。
まあでも、まあ究極的にはまあその物語をいかに効果的に語るかっていうところなんですけれども、うん、そのちゃんとその感情的な、感情のリアクションをこうね、巻き起こすような、書き立てるような、そういう監督がやっぱいい監督だと思うんですけれども、それを、まあその役者の演技であったりとか、まあその映像のカメラの使い方であったりとか、編集の仕方とか、音環境のその整え方とかで、うん、いかにそれをこうトータルで演出できるかみたいな部分があるんですけど、うん、それが彼はやっぱ特に優れてるなって感じしますね。で、それは最終的にその見た後のその、なんていうかな、読後感というか、まあ見終わった瞬間の満足感みたいなもので割と測れると思うんですけれども、うん、そこがやっぱり段違いに、満足感が高いなっていう感じがしますね。そう。で、デューンも実はこれデューンって何回か映画化されたことがあって、
へぇー。
そう。実はこれは一回ですね、デビッド・リンチ監督っていう監督で、そう、映画化されて、でもそれでもちょっとまだ物足りないよねって言って、で、また別の監督が映画化しようとしても失敗して、で、今度こそはっていう感じで、まあ、三度目の正直みたいな感じでデューンが映画化されるっていう形になってるんですけれども。
失敗したってどういうことですか？
失敗したっていうのは、これはホドロフスキーのデューンっていう、ドキュメンタリー映画が作られてるんですけれども、ホドロフスキーっていう監督がいて、その人が、もうあまりにデューンの世界観に、その小説の世界観にはまりすぎて、どんどんその構想が、めっちゃ
でかくなる。
でかくな
る。壮大になりすぎる。
壮大になりすぎて、その予算と割が合わないっていうので、結局、作ることができなくなったってい
う。宇宙行こうみたいな。
そういう、みたいな、言ってしまえば。そう。で、その、ビジョンにこう、共感できる人をですね、こうなんか魂の塔みたいな感じでですね、こう呼んで、もうそういう感じの、本当にもう死ぬほどのめり込んだゆえに、ちょっと作れなくなっちゃったっていう、そう、監督なんですけど、で、まあその過程を追ったドキュメンタリーがあるんですけれども、そんな経緯も実はあったりして。
面白そうだね。
そう。で、それも、U-NEXT とかなんかで多分見れると思うんですけど、それほどそのDUNEっていうのは壮大すぎて、一本で。
下から目線のハリウッド。
そんな経緯も実はあったりして。
面白そうだね。
そう。だそれも、U-NEXT とかなんかで多分見れると思うんですけど、それほどその Dune っていうのは壮大すぎて、一本の映画じゃ絶対まとまんないよねっていうので、かつ、これをいい形で映画化できる人ってほぼいないだろうっていうので、ある意味こう、それもまた誰も手をつけられないような作品だったんですけれども、うんうん、それをだから見事にまたヒット作として打ち返してきている、この監督はやっぱり力量があるよねっていう話になって。だから今では、フィルムメーカーとしては、まあ、クリストファー・ノーランか、デニ・ヴィルヌーヴかっていうことでですね。ノーランの方が、まあ、なんだろうな。工業的にはちょっとヒットしてたりするんで、みんなクリストファー・ノーランが好きって言うんですけれども、今、デニ・ヴィルヌーヴが好きって言っとくと、より映画通な感じがするかなっていう感じの、ね、はい。まあ、でもだんだん、そろそろでも、それもちょっとメインストリームすぎるかなっていう段階に今足しつつあるような感じなんですけど。
だからラストチャンスですよ。
そう。今がラストチャンス。
歳末大セールですよ。そう。まあ3月ですから。
そう。まあそう。だからまあなんなら今年ぐらいかな。今年いっぱいまでデューンって、じゃないや、ドゥニリビヌーブが好きって言っておくと、まだ2ブレるタイミングかなと。
本当ですか？大丈夫ですか？ 3
大丈夫です。
3末じゃなくて、12末ですか？
大丈夫です。12
ま
で。
9ヶ月大丈夫ですか？
まだいけると思います。
は
い、
まだ
その効果は持ちます。
うん、世界レベルじゃないっていうか、
ただ逆に
認知的にはね、
いや、
世界クオリティは、
まあね、
クオリティ的にはもうすごいけど、
そう
認知的な、
認知的ね、だから認知するのも3月からやっぱ積み上がっていかないといけないですから、うん、このデューン2で多分メインストリームの人になっていくのかなっていう、でアーリーアダプター層も取り終えてマジョリティ層をちょっと取り込んでいくのが多分今回なん
だよ。じゃあ2は、うん、2はもうダサく出ない確定ですか？
あ、2はね、そう、それで言うとダサく出ない確定ですらしいです。
あ、マジですか？
そう、まあそれもまあいろんな創生あるんですけれども、
あれですか、なんとかパンプキンですか、
ロットゥントマトです。
ロットゥントマト。
いや、そうですね。
俺、ちょっと待って、俺、急激に老化が進んでない。
いや、そんなことない、そんなことない。ちゃんとね、野菜であるっていうところでは、共通点があるし。
ロッテントマトだよ。
そう。
なんでパンプキンなんだよ。
いや、まあね。アメリカだからじゃないですかね、多分ね。
そうか。
まあね。
やばいな。
いや、連想すれば。
そりゃ、脳に異常が出つつあるよ。
いや、そこはね、本当に大事にしてほしいんですけれども、ね。
本当に大事にしてほしい。
いや、はい。そうなんですよ。だから、ロッテントマトでの評価ももちろんありますし、まあ、3月1日にね、アメリカで公開されるっていう、話で、その前の、はいはい、まあ、マスコミ向け試写とかっていうのがだんだん、
ああ、そうか、マスコミが見てんのか。
そう、そこの評価がかなり高い。
すごい。
うん。だそれこそ、そう。
見てる。
そう。それこそトップガンマーヴェリックとかが出る前ぐらいのトップガンマーヴェリックの評価がすごくいいよねっていう感じの下馬評みたいなのが立ってるっていう、そういう感じの、そう。で、
その、世界、そんだけ世界観を収まりきらないぐらいのスケールがでかいのを収めるっていう。
そう。
な、もうあれですね。
そう。
往年の長野オリンピックの時の、スキー、ラージヒルの、スキー団体の、原田雅彦の大ジャンプと。
そうですね。
こう、尻餅をつくかのような、着地、
はい。そうですね。
あれがドゥニ・ヴィルヌーヴですね。
ああ、もうあれですね。まあで、そうですね。ノーランが原田だったとして、ドゥニ・ヴィルヌーヴは船木じゃないですか、それで言うと。
あ、そうなんですか。だってほら。うん、そう、スケール感的にはすごい。
あ、まあでもそうね。まあスケール感は確かにそう
だ。よくこれをまとめたっていう。確かに。よく着地させたぞっていう。
だから映画界の原田と船木みたいなもんです。
あ、そうですか。
そう、二人がね。
じゃあ仲いいっすかね。なんか最後は、
でもね、
最後ほら、金メダル取るときに、原田さんが、船木って言いながら、船木さんがね、こう、
そう
手堅くというか、はい、いいジャンプして、
ね、
綺麗な着地、
はい、
テレマークついて。
しました。
で、金確定したじゃないですか。
じゃあ、
ね、映画界の船木と原田で言うと、
そうですね。
25年前の話
で。いや、まあそうですね。いやでも、あれはドラマチックなね、長野オリンピックでしたけれども、これ、いいとこつきました。要は、ノーランとドゥニ・ヴィルヌーヴって仲がいいのかっていう話ですよね。お互いどう思ってるのかっていうことで、これ実はですね、バシさんが調べてくれてます。
マジ？
そう。
さすが。
そう。さすがですよね。いや、そうなんですよ。
なんでこういう、興味のあることは、すごい調べてくるんだ。うん、
そうなんですよね。
仲いい。
うん。仲がいいっていうのが伺える、まあ話として、まあこれはドゥニ・ヴィルヌーヴの発言なんですけれども、クリストファー・ノーランのことを彼っていうふうに呼んでて、うん、まあ彼の作品が映画館で公開されるたびに、そこで必ず見るようにしています。 もちろんテネットも映画館で見ました。ノーランの映画は家では見られません。それでは全く意味がありませんから。その衝撃をまずは映画館で存分に受け止める必要があるのですって言ってるそうなんですって。
すごいリスペクトがある ね。
もう超リスペクトですよ。だそれはまさに本当にそうで、だから要は、スマートフォンとかね、タブレットとかパソコンで見るもんじゃなくて、やっぱこれは映画館で見るべきだろうと。そういう映画をノーランは作ってんだっていうね。だからそこで受け止めるべきなんだっていう話がまず一個と、もう一個言ってるのはですね、その彼、ノーランが一つの映画から別の映画へと進化し、これそうですね。ノーランも進化してってるんですけども、うん、技術的にも物語的にも限界に挑戦し続け、これもそうですね。うん。常に自分自身を再構築している姿を見るのは本当に魅力的なことと。そのような巨匠の仕事ぶりを目の当たりにしては刺激をもらっていますと。
なるほど。
ふうに評してると。いや、これはね、本当そう、いやもう本当そうなんですよ。っていうので、これ次回はノーランの話もしましょう。まとめて。うん。ちょっと半分ノーランの話になっちゃってましたからね。これ
ちなみにですけど、Google でノーランで調べると、ノーランライアンが出てきます。
お、一番最初に、あ、じゃあやっぱ Google の SEO 的にはノーランといえばノーランライアン。
ノーランのサジェスチョンはノーラン。なるほどね。ノーランライアンです。
じゃあちょっと競争率激しいですけど、クリストファーでいくとどうですかね。
クリストファーだとあれじゃん。
この最初にクリストファーで出てくるのは。
クリストファー精霊学院とか出てくるんだよ。そういう学校あるよ
ね、
確か。
あ、まあありますけど、でもそれよりは上なんじゃないですかね、クリストファーノーラン。
クリストファー。あ、クリストファーノーラン。
一番目？
いや。
世界のクリストファー業界でノーランが一番か。
日本では、
うん、
クリストファー。いや、検索結果、学校のシンボルマークの由来だから、これ、ほら、やっぱり当たったよ。
え、クリストファー学
園、違う違う、精霊学園だよ。
嘘。
ほら。
ほんとだ。
静岡県浜松市の、
はい、
が一番出てきますね。
本当ですか？あ、いや、でもそうですけど、でもその、あ、そうかそうかそうか。
その下。
予測、検索ワードで。
予測検索ワードだと、
そう。
クリストファーの次は歌手。
歌手か、そうか、やられましたね。
次、クリストファー・ディズニー。
ああ、やられました、ね。
クリストファー・ロビン。クリストファー・ビトン。
本当だ。
クリストファー・俳優。
ああ、本当だ。
クリストファー、カッコ静岡。
クリストファー業界ではちょっとまだ、まだノーランはそこまでは言いたくないです
かね。だからね、精霊クリストファーはやっぱ強いですよ。
ああ、確かに。うん、そうか、そうか、そうか。いや、
俺の予想はなかなか納得し
ました
。
そうですね、素晴らしいですね。うん、そうか、そうか、そうか。まあ、それはいいんですけれども、クリストファー・ノーランも、まあ、映画界の中でクリストファー、スペース映画とかで入れたら絶対ノーランが出てきてほしいなって思うんですけども。
あ、それ出てくる。
そう。そこはね、そうであってほしいなって思うんですけど。
でも、ありません。
いや、ちょっと待って。結構、いや、そっか、やっぱクリストファー業界はなかなか厳しいですね。
クリストファーってたくさんいるからね。
そうですね。クリストファー・ウォーケン、クリストファー・ロイド。
だって、ドゥニーとかいないじゃん。あんま
り。ドゥニー業界。
あ、ビルヌーブ。
ビルヌーブ業界だとね。
ビルヌーブ業界だと、ジャック・ビルヌーブと多分、
ね、
競合しますよ。
そうですね。
F1 姉さん。
F1 のね。
うん。
そう。
元ね。
そうね。
ビルヌーブ、ジュニアかな？
うんうんうんうん。まあ、ビルヌーブ。
ちょっと待ってください、皆さん。皆さん、衝撃です。ビルヌーブで調べると、なんと、日本の会社、どこの会社かわからないですけど、ビルヌーブってシリーズを持ってるマンション会社があります。
あ、
だからビルヌーブスペースで一番上に出てくるマンションです。
あらら。
次が蔵前。
あ、だからそこにあるんでしょうね。
和光市。そして4番目に映画です。
あ、でも、あれじゃないですか。だから、ビルっていうのが多分なんか、ヴィラとかそういう建物系な意味で、で、ヌーブっていうのは多分新しいって意味だから、だから新しい建物、お、ちょっと、あ、これちょっとたまたま。
新しい村という
村ですね。ビル、ビレッジのビルですね。
そうだ。
あ、そういうことか。
ヌーボーだ。
グータンヌーボーのヌーボーですね。
グータンヌーボー。
そうか、そうか、そうか。あ、だから
ですね。ボジョレ・ヌーボー。
ボジョレ・ヌーボー。ヌーボーっていうのは新しいという意味なんですね、そうするとね。うん。というわけでね、ビルヌーブ業界では、ちょっと、建物の方のね、ビルヌーブが。
ジャック・ビルヌーブ全然上じゃなかった。
そうでしたね。はい、いやいやいやいや。まあ、それはいいんですよ、はい。それはいいんです。ちょっと、ドゥニ・ビルヌーブの話にね。
ドゥニ・ビルヌーブの話。
ちょっと、戻りますけれども。で、まあ、どんな作品、なのかっていうところで、まあ、その特徴みたいなのがあるんですけれども、はい、ですね、例えば、言われてるのが、まあ、まずですね、まあ、すごい、宇宙規模の戦争、まあ、デューンとかもそうですけれども、うん、から、まあ、個人同士の葛藤ですね、まあ、そういった、その大小、それぞれの、まあ、スケールの中で、うん、まあ、世界に溢れる理不尽な暴力と対立を描く傾向があると。で、その中から、まあ、希望と可能性を、掴み取ろうとするっていうのは、まさにそうで、なんていうのかな。これ、すごいね、作品を、ちょっと僕全部実は見ようとして、 まあ、なかなか苦労したんですけれども、見つからないものも多くて。
あ、見つからないものがあるんだ。
そう。なんかね、ある作品とかは、ストリーミングで出てこないからですね、それこそツタヤでね、探そうとして。で、ツタヤで検索して、ツタヤの中でも、一箇所でしか見つからないっていう。
閉店で話題のツタヤ。
そう。だから閉店されたらちょっとすごい困るなって思うんですけれども、一個の作品はですね、ツタヤ西五反田店っていうところでですね、二しかないっていうことで僕行ってきたんですけれども、そこでもなかったっていうね。
ないんだ。
そう。なんか2年ぐらい貸し出しがなくって、ちょっとどっか行っちゃいましたみたいな感じの。
ちょっとどっか行っちゃいましたってこれあんの？そんなことある？
いや、あったんですよ。だからちょっと取り寄せか、ディスカスになります、みたいなこと言われて。はいはい
はい、じゃあディスカスだ。
そう。で、ディスカスに入ったんですけれども、なかなかの行動力だと思うんですけれどもね。うん、だからまだ届いてはないんですけども、
はいはい、
まあちょっとそれは見たいなっていうところで。だから彼の作品を、この続けてみると、その作家性みたいなものっていうのはすごい出てくるんですよね。そう。だから彼が、さっき最初に言った、大きな謎があって、それを、解決しようと、奮闘する主人公っていうのは、うん、それはまあ、大きな線で合ってて、いろんなその映画の中でも、そういう線っていうのはまあ、大きく出てくるわけですよ。
う
ん、
確かに、灼熱の魂はそうしたね。
そう。灼熱の魂はその、そう。主人公の出生の秘密。どっちなんですかね。出生出生。まあいいや。どっちもあると思います。うん、の秘密を、まあ探ろうっていうので、自分のお父さんを探しに行って、あと自分のお兄さんも探しに行ってっていうね、話だったんですけれども、そういう話でしたし、ブレードランナーのね、2049なんかもそうですけれども、うん、それも、主人公のね、ライアン・ゴスリングが演じてる主人公が、実は自分がそのレプリカントと人間の間の子供なんじゃないかっていうことで、物語をね、進めていくような話だったりしますし、っていうような、お話が、ちょっと共通するような要素がこう見られたりとかしてっていうのがあるのと、あとはそのデューンでもね、デューンはその自分はその、まあ、ある戦争でちょっと弱い側にいる国の王の、まあ、子供として、まあ、その王座を奪還するみたいなような、まあ、話なんですけども、まあ、そういったような話ですね。まあ、その非常に個人の、なんていうのか、アイデンティティに関わるところに、まあ、すごく多分興味持ってるんだろうなっていうか、自分って何者なんだろうみたいなところにすごい問題意識を抱えている方なんだなっていうのは思えたりするし、あとは、例えば、ディニ・ヴィルヌーヴって実はまあお子さんもいらっしゃったりするらしいんですけれども、まあその、子供を失いかねない親の恐怖みたいなものとか、が結構ですね、例えばプリズナーズとかもそうですし、あとアライバルメッセージとかでもね、ちょっとそういった要素も出てきたりするので、結構そういう作家性って何なんだろうみたいなことを、本当に、なんだろうな。初めてちょっと捉えてみようみたいな人は、デニ・ヴィルヌーヴの映画を一個一個こう見ていく中で、これ共通してるな、みたいなものが、出てきたりするので、そういった形でね、発見していくのも面白いんじゃないかなっていうのがあると思います。はい。そうなんですよ。
いい宣伝してるね。
お、ありがとうございます。まあ、こうやってね、全部の作品をね、ちょっと見てもらおうっていうね。いや、難しいんですけれどもね。そう。
でもなんか聞いてると面白そうだよね。
いや、面白いんですよ。そう。で、あとまあ、あえて言うと、まあ、ちょっと石橋ディレクターにですね、どっからじゃあ見るのがいいかって話をしてた時に、うん、ちょっと話したんですが、多分なんですが、2013年ぐらいまでの映画は、だからプリズナーズと、まあ、複製された男っていう映画があるんですけど、それより前はちょっと、本当になんか、暴力とかも含め結構重めな感じ。
現役な感じですか？現役な感じ。
そう、割と現役。初期衝動に非常に多分素直な感じの、部分っていうのはすごい出てて。
現役っていうのは薄めてないっていう。
そうですね。カルピスの現役の現役ですね。はい、そう。からなんですけれども、そこ以降はもう少し、とっつきやすい。
ちょっと薄まってる。
薄まってるわけ、
大衆っぽくしてる。
それがでもね、あまり薄まってはないんですよ。
だから薄まってないのに。
テーマ性は現役並みでありながら、ちゃんとエンターテインメントとして成立させてるみたいな部分があるんですよ。
でもなんかそのボーダーラインぐらいから、確か、プリズナーズ複製された男から後かな、
うんうんうん、
タイトルが、
うん、
のタイトルの尖りがあんまなくなった感じしますね。
う
ん
う
ん、
あ、そうですね。
いや、これ、まあ、日本語のタイトルだから、
そうですね。
なんかその前はやっぱ、なんていうのかな、こう。
そう、っていうかなんか。
尖りを感じるよね。尖りタイトルじゃない？
確かに。
渦
とかね。
華麗なる晩餐、
うんうんうん、
静かなる叫び、灼熱の魂ですよ。
うん、ね。確かに。
2015年以降、ボーダーライン、メッセージ、ね、ブレードラン、なんか、こう、滑らかじゃないですか。
カタカナばっかりですよね、うん、そんなね。うん。なんかこの。
咀嚼しやすい方。
咀嚼しやすいですね。うん、確かに。 デューン砂の惑星とかね。
デューンになるとね、そう、もうね、またお笑いが入ってきます
から。いや、お笑いが入ってくるのは久保田さん以外に10人ぐらいいるかもしれないですけれども、そうですね。うん。いや、なのでね、や、だよりその思想が強めな部分っていうのは多分、初期の前半の方の作品にあるのかなっていう気がしてますね。うん。あとやっぱすごい古典のね、映画がすごく好きで、僕もすごい好きなんですけれども、ヴィルヌーヴ監督がね、お気に入りって公言した映画を、インディーワイヤーのね、記事で、紹介してるんですけれども、はい。まあ、それはそれで、また、話していけたらなというふうに思います。あるいはツイッターとかでね、ちょっと紹介したりできたらいいなと思います。いや、
これはね、うん。僕はまあ一本しか見てないですけど、もう一本やっぱちょっと見たい。
あ、ぜひ見てほしいですね、
ちなみに次何見ればいいですか？1本、灼熱の、一本目灼熱の魂。
あ、本当ですか？いや、それだったら、デューン砂の惑星パート2を見る前に、デューン砂の惑星一発目を見るっていうのはどうですかね。
デューン推し？
デューンをちょっと見てみるといいんじゃないですかね。
メッセージ見たくなっちゃった。
あ、メッセージもいいですよ。メッセージもいいです。じゃあ、メッセージ行きましょうか。
メッセージ行く。
うん、そうですね。じゃあ、ちょっとそれで様子を見て、で、お好みなようであれば、まあ、デューン砂の惑星
みたいな。お好み。
なんか医者の処方みたいになってますけれども、はい、い
や、でも、ね、味変みたいな。
でも本当にね、素晴らしい映画監督なのでつって、それでまとめるのもどうなんですけれども、ぜひね、ドゥーンパート2を見る前にパート1を皆さんね、ご覧いただければなというふうに思っております。
はい、
はい、
これぜひ見てみてください。これはね、はい、面白いですから。
はい、ではではよろしくお願いいたします。
はい、
というところでエンディングに参ります。ポッドキャストでお聞きの方は番組登録をお願いします。また番組へのお便り感想はポッドキャストの概要欄と番組公式 X からお便りフォームの案内が出ています。番組の X は、下から目線のハリウッド、またはアットマーク下ハリで検索、そしてフォローをお願いします。また番組のハッシュタグ、ハッシュタグ下ハリ、下は漢字でハリはカタカナ
X
で、コメントをお寄せください。はい、映画 .com でもね、コラムはこのタイミングでは配信されてると思いますので、はい、楽しみにしていてください。
はい、というわけで次回もお楽しみに。お会いいたい久保田彩也と
三谷兼平でした。